柿崎雄二と
宇都隆のサムライトーク。
こんばんは、映画監督の柿崎雄二です。
こんばんは、外交防衛アナリストの宇都隆です。
柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク、今夜も美味しいワインに酔いしれながら映画音楽など大人のサムライスタイルでお届けいたします。
早いもんでもう10月も終わっちゃいますね。
そうですね、めっきり涼しくなりましたが、
はい、
はい。
さて、ゆうじさん、今夜のワインのご紹介をお願いします。
はい、本日ご用意したワインは山梨県の白百合醸造のロリアン甲州樽発酵2023です。
はい、
早速サーブしてみたいと思います。
うん、
甲州をこう樽で発酵させた、
はいはい、シュールリーってやつでいいんですか？
シュールリーではないですね。
じゃない。
はい。あの、は
い、いや、乾杯。
乾杯。
わあ、いい樽化がします。
うん。
うん。
7ヶ月のシュールリーをした後に樽でこう整えてるという感じ、
うん、感じなのかな。
小樽で発酵した後に7ヶ月のシュールリーを、行ってると。
うん。色はもうほんとこう薄いレモンイエローって感じですね。
うん、
見た目とあの含んだ後の香り味が随分ギャップのあるワインですね。
なんかみかんのような感じですね。
うん、
はい、
なんかこう渋みみたいなのをね少し感じるような。
そうですね、あの樽から来るあれだと思うんですが、
うん、
さて今日はですね、このワインに合わせようと思って、先週から始まった缶詰シリーズ。
缶詰シリーズ、はい、さあこの中からどれを選びましょうか、は
い、
今日は。
今日はじゃあこれでどうでしょうか。
はい、
まあ、本来は肉ですからね、赤ワインと言いたいところですけど、
うん、
牛タン焼きネギ塩だれという缶詰をちょっと選んでみました。まあ、あの焼き鳥の牛タンって考えると決して甲州も悪くないかなと。
まあ塩だれですしね、
はい、
うん、
早速ちょっと開けてみます。
はい、わ、いい音、
いい音しましたね、よいしょ。こんな感じですね。
これは、青森の工場で作られてるやつですね、うん、
レモン風味のさっぱり仕上げって書いてあるんですね。
はいはい、
ちょっと
ぜひ、はい、ネギ、レモン、
はい、試してみたいと思います。
おろしニンニク、美味しそうだな。 ありがとうございます。
あ、見てください、これ柔らかくてホクホクですよ、これ、
うん、
すんごい柔らかい、
ほろほろな、ありがとうございます、はい、お先にいただきます。
どうぞ。
うん、牛タン、うん、って言われれば牛タンなのか、うん、ネギ塩風味がいいですね。これは絶対合いそうな気がする。うん、うん、いいマッチングですね。
あの胡椒がちょっと効いてますんで、
うんうん、
赤ワインもその、まあ、胡椒のスパイシーなニュアンスのあるような赤ワインだったらすごく合うと思うんですけど、
うん、
この甲州とも全然ダメなわけではないですね。あの非常にこのレモン風味と合うと思います、う
ん、いや逆にあの赤ワインよりもこっちの方がいいんじゃないかなっていう気もしちゃうぐらい、
は
い、
うん、そうですね、
うん、
いや本当あの
合いますよ、 ますよ、うん、はい、しかもこれがほらあの樽化が結構しっかりしてるじゃないですか。この樽の感じと非常にこの胡椒というかニンニクの風味も合いますね。うん、
これなんか牛タンちょっとはまりません？これ美味しくないですか？
ちょっともう一個もらっていいですか？牛タンなんだ。
美味しいですこれ。
あの牛タンってほらあの薄くスライスしてるイメージがあるけど、この缶詰の中の牛タンは結構コロコロに切ってあるんですよね。
大きさでいうと焼き鳥のあの
そうですね、
厚とか、
そうですね、ちょうどそんな感じの大きさに
ゴロッとしたのをいくつか
入ってます。うん、すごくお肉がもうホロホロになって、うん、うん、
あのこの白百合醸造さんの甲州樽発酵はですね、
はい、
日本ワインコンクール2024の甲州部門で銀賞を受賞しておりますが、
あ、
このあの白百合さんの甲州というのはですね、まあ、ある漫画で有名になりまして、
うん、何でしょう、
その漫画はおいしんぼなんですね。
おお、なるほど、
はい、自分も、はい、昔おいしんぼ読んで、あ、日本のワインと合うんだなんていうので見たことありますね。
へ
え、まあ、メーカーさんというかワイナリーさんでは、天ぷら、寿司、焼き魚などに合わせてくださいと書いてあります、
うん、 なんかこの白百合醸造さんって行くと結構試飲とかもさせてもらえたりするんですってね。
そうですね、はい、うん、なんていうんですかね、ワイナリーの建物も、趣ある感じで、古い作りというよりはちょっと西洋にあるような、ちょっとしたこう、レストランのような雰囲気のエントランスなんですね。うーん、ぜひ皆さん勝沼になります。
勝沼なんですね、
はいはい、白百合醸造さんですね、
はい
はい、行ってみてはいかがでしょうか。
本当に素晴らしいワインでした。また勝沼の今日の組み合わせさすがですね。
カンツマちょっとこれはこれから楽しみですね。どんなものが出てくるか、うん、先週のオイルサーディンですか、
はいはい、
それと引けを取らないぐらい美味しいと思いますね、
うん、はい
は
い、
では飲みすぎる前に今週も参りましょう。柿崎裕二と宇都隆のサムライトーク 83.4MHz FM 世田谷ほかインターネット配信で全国全世界でお楽しみいただけます。最後までごゆっくりお楽しみください。この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りいたします。
柿崎裕二と宇都隆のサムライトーク。
改めましてこんばんは、柿崎裕二です。
こんばんは、宇都隆です。
さて、今日はですね、山梨ヌーボーについてご紹介をしたいと思います。山梨ヌーボーと今申し上げましたけど、皆さんボジョレーヌーボーはご存知だと思うんですね。
はい、よく知ってます。
はい、ボジョレーヌーボーは、11月の第3木曜日に解禁と決まっておりまして、
はは、
これのフランス政府が決めたんですね、
はい、
まあ、今年ですと11月21日に解禁、
はい、
午前0時をもって解禁ですので、
うーん、
2020年の統計ですけど、出荷量の中の、全40数パーセントが日本向けに出荷されてるということ
なんで、そんなに日本でボジョレ・ヌーボーを飲んでる
日本人が一番ボジョレを好んで買ってるということですね。
なんか日本人ってこういうのに弱いですもんね、
うん、
なんかバレンタインデーとか、ね、ボジョレ・ヌーボー解禁とかね、
初ガツオじゃないですけど、初物のその趣向にもちょっと通じるところあるとは思うんですが、
そうですね、はい、この季節が来たかみたいな感じでね、
はい、ボジョレーはですね、ボジョレー地区地方っていうんですかね、
うん、
ブルゴーニュの南の方にありまして、
ほほ、
そのボジョレー地区で作られるヌーボーというのは新しいという意味なんですが、
はい、
それでボジョレーヌーボーというんですね、
うん、
品種はガメイという、
ガメイ
ちょっと、なんていうんですかね、ピノノワールを、こうキュートな感じの果実にした感じですかね。
なんとなく言わんとすることは分かります、
はい、フレッシュな感じだと思うんですが、そのボジョレーヌーボーに対して、日本ではですね、11月3日に山梨県で、栽培されてます、マスカットベリーエ、
はい、
マスカットベリーエですね、
うん、
そして甲州を使用したワインの新酒祭りということで、その解禁日が11月3日、
それを称して山梨ヌーボーを呼んでるんですね、
はい、山梨ヌーボーです。11月3日にはですね、東京でまずイベントが開かれまして、
はい、
山梨でもですね、甲府で11月17日、
はい、
だいたい36社60銘柄ぐらいこう出るそうなんで、ぜひね、皆さんその山梨の新酒を飲んでみてほしいなと、
はい、
やっぱりフレッシュです。新しいからいいというわけではないんですけど、フレッシュさっていうのは何事にも変えがたい一つの特徴でもあると思いますんで、そのフレッシュさをね、ぜひ確かめていただければというふうに思います、
はい、これ今年からってわけではなくて、もう何年もやってるんですよね。
もう山梨ヌーボー、はい、自分も何回かこのイベント行ったことありますけど、
はい、
もうずいぶん前からありますね。何回目かちょっと分かりませんけど、結構もう長いことやってると思いますよ。
私もまだこの山梨ヌーボーをいただいたことなくて、でボジョレヌーボーは、
はい、
昔はなんか旬物ってことで買って飲んだりはしてたんですけど、
はい、
すいません、ボジョレヌーボーファンの方がいたら大変申し訳ないんですが、
はい、
あんまりそんなうまいもんじゃないなっていうイメージがですね、ただ旬っていうだけでっていうイメージがあって、もう最近あんまり買ってないんですけど、監督は好きですか？そうですね、飲まれたりします？
いや、普段全く飲みませんし、
はい、
なんていうんですかね、やっぱりこうガメイという品種ならではの、
はい、
ちょっとこう
独特さ、
言い方悪いですけど、ワインとジュースのこう真ん中のようなイメージがあって、
はあはあ、
自分も実はあんまり好きじゃないかったんですが、
はい、
でも美味しいガメイもあります。
ほうほうほう、はい、
あのなかなか日本では珍しく栽培されてないんじゃないですかね。あんまり日本のガメイって聞いたことがないんで、
うん、
ちょっとね今度ガメイの美味しいの持っていきたいと思いますけど。
これボジョレ・ヌーボーさっきガメイ酒って言われましたけど、はい、その出してる蔵元はたくさんあるわけですよね、
はい、
でやっぱり味はそれぞれちょっと違うもんなんですか。
あ、全然違います。あの色も非常にこう淡い色で、
はい、
飲んだ時にこうやはりそのフレッシュで、まあ、本当爽やかな果実感を、
はい、
まあ、ボジョレっていうのは売りにしてると思うんですが、はい、まさにそういうものと、あの驚くばかりのその色の濃さで、
はい、
で深いこう味わいといいますかね、あの果実のすごく濃いこう皮の付近にあるような濃厚さを持ってるガメイもあるんですよ、
はいはい、そういうボジョレ・ヌーボーもある。
あります、はい、
あ、じゃあ山梨ヌーボーも先ほど36社っておっしゃいましたっけ。
36社60銘柄ぐらい、
うん、はい、ってことはその、まあ、ただ山梨ヌーボーとして出すからって言って全部が同じ味じゃなくて過去こう比べてみると随分また違ったりもするんですかね。
もちろん違うと思うんですが、はい、ただあのこちらの場合はですね、あのおそらく仕込んでまだ数ヶ月というところで出てきます、はい、数ヶ月も、まあ、本当わずかな期間で出てきますので、
はい、
こちらのその甲州とマスカットベリーに濃厚かつ深淵なというような表現を求めるのは難しいかもしれませんけど、
要はフレッシュな、ね、
そうです
感覚。ただそれぞれにやっぱり味わいが少しずつ違ったりするんですかね、はい、
そうですね、本当にこう爽やかなジャムと何というか、ね、そういうような味わいというか香りというか、そういう赤ワイン、いわゆるマスカットベリーですね、それもありますし、和柑橘を本当にキュッて絞ったような、まあ、香り漂うようなすごくこう飲み心地のいい白ワイン甲州もたくさんありますんで。
素人質問でもう一ついいですか、
はい、
このヌーボーの、まあ、樽があるわけじゃないですか、
まあ、樽を使ってないものの
樽っていうか、まあ、タンクっていうかな、はいはい、うん、でこの時期に出せば、まあ、その新酒ですって言って出すわけだけど、
はい、
出さなかったやつはそのままずっと貯めておいてまたこう熟成させたワインになって出てくるものなんですか。
そうですね、あのこれ用に仕込んでるものもあると思いますし、
はい、
同じ畑から取れた甲州の中で、これ用に、まあ、選別して出されたものもあると思いますので、まあ、同じ畑から同じ年に取れた甲州としてはいろんな仕込み方があると思いますんで、
ああ、まあ、一応ヌーボー用に仕込むんですね、これはこれでね、
まあ、ヌーボー用というか、まあ、ワイナリーによってはそういう仕込み方もすると思いますし、
はい、
あのシュールリーでこう少しこう期間を置いて、
はい、
熟成させてから出すものもあるでしょうし、樽を使って、またニュアンスを変えてくるものもあるでしょうし、
なるほどね、はい、
まあ、いろんな楽しみ方を講習なんか特に、ね、していただければというふうに思います、うん、
今年のブドウの出来みたいなのをチェックするのには一番面白いかもしれないですね、
はい、でマスカットベリーはあの、まあ、年々あのレベル上がってきてると思いますんで、
はい、
あの前はあのキャンディー香があまり好きじゃないなんていう方もいましたけど、
うんうんうんうん、
そういうものがかなりこう詰まってきた美味しいものもありますんで、ちょっと試してねいただければと思います。山梨ヌーボーはですね、
はい、
今ちょっと聞きましたら1986年から
ずいぶん長くやってんですね。
結構あるんですね。あの、まあ、その年代でちょっと思いついたのはボジョレ・ヌーボーが流行ったあたりですね。
ああ、じゃあ負けないぞって言ってやり始めたのは結構早かったけど、まだまだでもこれは周知がされてないかもしれないですね。
はい、
ね、ぜひ皆さんでちょっと応援も兼ねて試してみてください。
はい、ぜひ山梨の新酒をどうぞ。はい、では次に参りましょう。
滝崎雄二と宇都隆のサムライトーク。
はい、ではここからは私のおすすめアーティスト楽曲を紹介していきたいと思いますが、今日セレクトしたアーティストはオフコースです。
オフコースです。
はい、1970年小田和正さんと、鈴木康弘さんのデュオとして、群衆の中でデビューしまして、まあ、その他もうたくさんの、ね、名曲を、まあ作られて、もう私はちょっとまあ年代はね、その後なんですけれども、やっぱり我々世代でも全然やっぱりオフコースにはかぶれちゃった世代というか大好きですね。
この小田さんのこの声はもう一度聞いたら本当にこう 忘れないですし引き込まれる声してますよね。
そうですよね、はい、で 今は、まあ、あのこのオフコース自体も解散をしてるんですけれども、はい、ソロとして活動されて年々いろんな曲を出されてますが声変わんないですよね。
そうですね、うん、コンサートなんかも今やられてるんですよね、
うん、でまあ直接もちろん私はお会いしたこともないんですけれども、はい、いろんなあのそういう、近しい方々のいろんな話とかをあの総じてまとめると結構やっぱり音楽に関してはストイックな方みたいですね。
お、
うん、ものすごくやっぱりこの楽曲作りというか、はい、それに対してはもうやっぱり本物のアーティストっていう感じで、
うーん、
やっぱそれによってあの小田和正さんオフコースの名曲っていうのは生まれてくるんだなって思ったことありますけれども、
自分中学生の時同級生がみんな口ずさんでましたよ。
ああ、はい、オフコースを。
オフコースを。
監督はオフコースにはあんまりこう影響を受けなかったですか。
自分は知りませんでした。
そうですか。
あの友達が歌ってるのを聞いて、うん、何それって言ったら、知らないのオフコースって言われた記憶がありますね。
はーはー、なるほど。いや、もうこの今かかってるね、愛を止めないで、僕大好きな曲なんですけど、はい、まあ、あのだいぶ秋もね深まってきて、もう少しすると紅葉もいいシーズンになると思うので、はい、ちょっとオフコースから一曲秋のテーマの歌で秋の気配聞いていただきます。いや、なんかあのメロディーもいいんですけど、
はい、
今ねここでスタジオで聞きながら話をしてたら、うん、プロデューサーのリカさんからね、なんでこれ秋の気配なんだろうねっていう話をしてたら、うん、これはあの秋の描写じゃなくて男の子の気持ちがその女性に対してさーっとこう冷めていく、それがあの秋なんだと、
うん、はい、男から引いていくってことですね。
男からもう先引いていって、はいはい、もうかつてあんなに好きだった人がなんか自分の中でどんどんこう冷めていってる、その気持ちを歌った歌っていう、はい、昔のなんか曲ってこういう風にこう歌詞だけ見てたらなんかよくわからなくて、え、どういうことってこう行間を読ませたり、表現がすごく直接的じゃなくて婉曲的ですよね。
そうですね、あのなんかこうやっぱり言葉からすごく想像する世界観が広いんで、
うん、
あのなんか想像すると楽しいですね、
うんうん、改めて今聞いても全然色褪せないですね。
確かに、うん、本当そう思います。
そうですか、僕はこの秋の季節だから秋の気配を選んだんですけど、はい、まあ男性が女性に対して、まあ、別れ話をいつ打ち明けようかなって思ってる、そういう歌なんですね。そういうふうに思って聞かなかったな。
それをだからこう、まあ、秋というのはなんとなくこう表現としては分かるんですけど、気配っていうところがすごくすごいなと思います。
もうそれが自分が感じてきてってる、
はいはい、
まああのね、女心と秋の空ってよく言いますけど、はいはいはい、自分がもうその移り変わりの気持ちになってきた、はい、それを今自分で感じちゃってるってことですか、はい、なんかワインが進みますね。いや、いいですね。あの改めて聞いても全く色褪せないオフコースですが、あの続けてもう一曲ぜひ聞いてください。もうこの曲はですね、はい、もうオフコースといえば定番のナンバーなんですけど、私が一番最初にオフコースを知ったのはこの曲からでした、
はいはい、
ではお送りします。オフコースでさよならです。今週はオフコースをご紹介いたしました。
柿崎裕二と宇多隆のサムライトーク、そろそろお別れの時間です。白利醸造のロリアン甲州樽発酵2023、いかがでしたでしょうか。
ね、樽化のある白ワインは、はい、全然お肉と合わせても美味しいよっていうのが改めて分かりましたね。
そうですね、決して肉イコール赤ではなくて、青白もあるということを、はい、いろいろ発見できたなと思います。
だからなんか先入観念にとらわれずに、はい、いろんなものと試してみてほしいですね、やっぱり。
そうですね、
はい。
白利醸造ではウェブサイトもございますので、ぜひチェックをされてみてください。この番組ではリスナーのあなたからのメールをお待ちしています。我々への質問やメッセージはもちろん、あなたが好きな映画や音楽、ワインなども教えてください。メールアドレスは834@fmsetagaya.com、 834@fmsetagaya.com です。また FM 世田谷のウェブサイトでは番組のアーカイブも公開しています。どうぞこちらもお楽しみください。ここまでのお相手は映画監督の柿崎裕二と
外交防衛アナリストの宇都隆でした。
それではまた来週。
おやすみなさい。
柿崎裕二と宇都隆のサムライトーク、この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りいたしました。